ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。選手に続きまして、この、数字を持っている専門家の方をお呼びしておりますということで、秋市長よろしくお願いします。
はい、秋りんごです。よろしくお願いします。
お願いします。ということで、はい、ですね、今のところ再生回数、YouTube 再生回数はしょぼいんですけども、まあ、トップを走っていたのは秋市長ですね。
でも、あれですよね、さっきちょっとちらっと見たら、1000何回とかですよね。いや、なんか率直に嬉しいですし、なんかプレッシャーもありますね。1000人って、ね、それこそ、田舎物置の100倍、平場で10倍ですからね。並べてみたら、結構な、ね、方が聞いていただけてると。
まあ、なんですかね、まあ、もう一緒にしたら怒られるんですけど、塩釜の集客の倍は行ってる
だけ。あ、そうですね。ということで。そうですよね。顔の見える方として、ね、感染するってなかなか、非常に嬉しくもありますね。うん、
はい、ちょっとポッドキャストの内情だけを少し話しますとですね、
はいはい、
ですね、まあ、インターネットラジオ放送ということで、っていうなんですけれども、一番の利点っていうのは、iTunes とかで登録してると、勝手にダウンロードしてくれて、オフラインで楽しめるよと。っていうのがね、ポッドキャストの特徴ですし、まあ、聞いても聞かなくてもいいしっていう感じなんですけども、まあ、大体ポッドキャストのソフトだと、何週か、3週分ぐらい、設定にもよるんですよね。ずっと溜めっぱなしにもできるし、
はいはい、
新しくなったら消しちゃうみたいな感じで、もう設定できるんで、まあ、最新3週分だけとか、そういう形で撮っている、場合がほとんどなんですけども、で、そんな感じで放送してるのが、まあ、一番、うちはこれは便利だなと思ってたんですけど、iPhone 使われてる方とかだと、もうすでに容量がパンパンすぎるからっていうことで、
ああ、なるほど。
うん。だから、アプリも入れらんないよっていう人、たまにいて、
うん。
だから、そのキャラだったら絶対、容量消すなり SD カードに移すなり、
はいはい、
なんなりで、大体スマホのメモリスッカスカで使ってるようなものなんですけど、あ、そういうことあるんだと思ったんで、まあ、YouTube でも入れてやれば、バッと、ボタン押せば聞けるかなっていうので、やってたんですけどね。
はいはい、
だから、その前の秋市紹介の時とかで、ね、ツイッターでちょっとお話しいただいたらね、寝際にこれを再生して寝るっていう人。
ああ、はい、そうですね。うどんすきさんを。
うどんすきさん。
うん。
って言ってたんで、へえーっつって。うちもさ、そういう聞き方もあるんだっていうのと、あとはですね、まあ、よくないんでしょうけどね、会社のパソコンとかでも聞かれる方いるんで。
ああ、なるほどですね。
うん、YouTube のそのバックグラウンドで、こう、うちのコンテンツは別に映像いりませんのでね。音だけだったら、こう、イヤホンつけて、そのバックグラウンドで流しながらみたいな形で聞いていただけると、なんか、ポッドキャストよりも YouTube より、YouTube の方でしか聞かないしね、最近っていう方いて。ああ、そうなんだっていうのでね。
そうですね。まあ、ストレージの問題ってあるかもわかんないですね。いわゆるウェブストレージのようにしてまでっていう方、 で最近、まあ、ちょっと関連わからないですけど、iPhone もどんどんどんどん画質良くなってますからね、うん、カメラも。当然それで、食ってる部分っていうのはあるのかもしれないですね。
そうですよね。うん、まあ、
やっぱり YouTube か。
クラウドでこう落としておいてもその容量自体がパンパンでみたいな形で、
うん、そうですよね、
うん、なってしまうところあるんですけどね、まあ、これもね、うちの方もバンバン再生して、他のですね、うちの、ラジオも登録ボタンちゃんと押してくれてるんで、すごく励みになるんで、
そうですね、
目指せミケタで頑張ってますんで、
はい、ぜひ聞いて気に入っていただいた方、うん、登録ボタンをですね、
そうですね、
はい、YouTube の方をしていただければ、
あとは何ですかね、登録が1000人超えるとなんか六本木のスタジオ使えるらしいんで、
そうなんですね、
なんかそんな話聞いて湧きましたね、面白いなって、
あ、1000人超えるとあれですよね、YouTube ライブも、確か、公式アプリからできるようになる、
そうっすね、
はずですね、
うん、なんかその辺がね、あとね980人ぐらいいるんでなかなか難しいね、
これから
まあまあまあ、1年に1人ぐらいの1000年かかっちゃうな、それ
1000年かかる、すごい、あれですね、惑星間旅行みたいな感じ
になりますね、まあまあまあ、とりあえずそのね、オープニングのダバダシはこの辺りにしときましてですね。
はい、
やはりこの世界の片隅にの話の流れで、ですね、福井の後はどちらに行かれたんでしたっけ？
そうですね、すいません、ありがとうございます。先週リテイク版のね、個人の話とかをさせていただいて、またちょっと時系列では戻ってしまうんですけど、福井ですね、8月15、16日に、あとですね、8月の25日から27日まで3日間で広島と呉に行ってきましたと。で、ここのですね、ファンミーティングが、ありまして、夜、そうですね、いわゆる飲み会には50人ぐらい集まったんじゃないでしょうかね、日本各地から。集まりまして、まあ本当にね、コアのファンの方で、まあ、地元の作り酒屋というか酒造メーカーの千福さんというところの関係者の方ですとか、あとは呉の観光協会の方とかもですね、いらっしゃって、本当になんか、まあ町を挙げてとまではまあ、あれですけど、町の関係の方もですね、たくさんいらっしゃって、非常に賑やかで盛大な、イベントではありましたね。で、4月ですね、前回行って、で、8月、まあ、もう一回行ったんですけども、まあ、広島のその資料館が改装されてまして、で、まあ、展示物も随分入れ替わってはいたんですよね。で、まだ、いわゆる改装途中で、まあ、半分ぐらいの規模で開館していたんですが、まあ、本当に、まあ、展示の方向性っていうのは結構ガラッと変わってましたので、まあ、これ、地元の方とか、まあ、何回も足運んでるよっていう方もぜひですね、まあ、楽しめるって言っちゃもちろん語弊がありますけども、もう一度違う形で、原爆の災害っていうものを、まあ、見直すことができるんじゃないかなと思いますね。
確かにですね、まあ、こちらね、結構悲惨は悲惨ですけれども、すいません。まあ、あれ、でも、資料館、呉にあるのが、ちょっとあれでしたけど、原爆資料館ってあれ、呉にあるんですか？
呉にはもちろんないんですけども、広島と呉に行ってきたので、まあ、広島の方で、まあ、いわゆる平和記念公園ですね。もう再訪問した際に、そこを見学してきました。
そうですね、広島の街は、ちゃんと観光できたことがまだちょっと自分はないんですよね。通ったことはあるんですけれども。一度目はあれでしたね、私が若かりし頃に、福岡の方に、思い人がいて、
ほうほうほうほうほう。
で、まあ、無茶な話なんですけれども、
はい。
ですね、私の、北海道に行った頃に、沖縄ツーリングがしたいなと思って。
へー、はいはいはい。
でもそれはどうやっても、物理的には不可能なんで、
はい、
九州で僕のオートバイを半年預かってくれる人を探すところから、
はぁ、はいはいはい。
っていう活動をしてた時に、はい、北海道ツーリングで北のへさきの稚内っていうところに行った時に、はい、福岡ナンバーの、ですね、1200cc の大型バイクが止まってて、これはすごいライダーがいるぞと思って。
すごいライダーがい
る。そこで貼ってたら、すごいちんちくりの女の子が来て、それ乗って帰ろうとするんで、ちょっと待ってよって、お前本当に福岡から来たろうな、みたいな話ですね。すごく、仲良くなって、で、それで、お願いして、オートバイですね、いろいろ、話して、ですね、扱っていただくっていうことで、ご了承いただいて。
はいはい。
で、だから、夏の間に、そのオートバイを北海道から自分の田舎、関西の方なんですけど、兵庫県の加古川市っていうところまで持って行って、
はいはいはい。
で、冬にそのオートバイを、福岡まで運ぶということを、やった時に、まあ、のんびり行こうかなと思ってたんだけど、年越しのカウントダウンは、ハウステンボスでやりませんかって言われて、多分そんなイベントって、多分生きていて、この先一生ないと思ったんで、でも その兵庫県の加古川からそこまで、500キロぐらいあって、500ってないな、470ぐらいかな、
はいはいはい、
みたいな話で、なんか乗ってくのが 125cc なんで、高速乗れなくて。
はいはい。
うん。何度も何度も諦めましたね。で、広島が特にこの、横幅が長くて。
いや、そうですよね。
うん。
なんでしょうね、その、東北の感覚での一県の長さじゃないですよね。長さって。
まあ確かに岩手県レベルですね。うん、ものすごいでかい。
でかい。
福山から。姫路のちょい向こうから、その先は岡山か。岡山の。
そう
岡山がこうやって広島ってそのでかいんですね、めちゃめちゃ。もう何度も何度も、心が砕けそうになったの日は渋滞するし。
ハウステンボスまで。
ハウステンボスまで。福岡まで。つって、死ぬな、死ぬな、つって。
その時がいわゆる通過した時っていうことですよね。
その後は、私、あれですね、東日本大震災の時に、
はい、
前橋で仕事しておりまして、
はいはいはい、
全然被害にも何も合わなかったんですけれども、その後、当然、東北、仙台に帰るわけもなく、東京で仕事してたんですけど、東京も大停電とかいろいろありまして、そしたら仕事がなくなり、そうなったら、じゃあその後関西で働いてねっていう話で、転勤でも何でもないんですけど、単に関西の方行ってそこでお仕事をしてた流れで、広島でお仕事をしてた時の2つですね。
なるほどですね。僕はもう逆に観光でしかね、行ったことなくて、まあ4月に1回と、今回2回目でしたけど、なんかあれなんですよ、聖地巡礼ですよね、いわゆるこのシチュエーションで言うとそうなんですけど、まあ、今回はもうどちらかっていうと、まあ4月に知り合った方とか、それ以降、ツイッターとかでも、かなりのある方とか、本当に友達に会いに行くっていう感じでしたね。だから、聖地巡礼というよりかはもちろんそういう要素もあるけども、本当に単なる、いいおっさんと、ね、酒飲んで、楽しい旅行っていう感じでありましたけどね。
言ってましたね、なんか大人の修学旅行みたいな。
まさに、そんな感じですね。板橋お店とかに ったりする意味ではないんですけども
、うん、
うん、あね、ある程度こう余裕を持って、
うん、
まあ、無理しないで楽しんで、うん、大人の修学旅行、
うん、
いいですね、
うん
うん、前回はその、うん、タイミングであのクレでも上映してたんで、クレの映画館で、ね、
うん、
映画見たりもしたんですけども、
うん、
まあ、今回はそれがなくて、うん、でその代わりに8月27日ですね、
うん、
広島市内であの片道素直監督の、広島ポップカルチャーっていうイベントの中でのトークショーがあったんですよね、
うん
うん、でそれを見に、行ってきましたと、
うん
うん、ただなんかですね、応募制だったんですけども、
うん、
あの私なんと整理券番号1番だったんですよ。で、まあそのままの流れでね、バーッと入っていったら前の方がコアなファンばっかりになってしまった
っていうね。まあありがちな話
ですね。そうですね。まあ僕の顔はね、監督おそらく意識してないと思いますけど、なんかもうまたこいつらか、みたいな感じの雰囲気で、なんとなくあったような気がしますけど
ね。いやいやいやいや、まあ、なかなか、でも監督さんもそういう経験ないんじゃないですかね、追っかけがつくみたいなのはね。
いやーね、うん、なかなかそこまでのは、ね、なかったんじゃないかなと思いますけどね。
有名、うん、は有名な監督さんではありましたけどね。
うん、そうですね。
まあ、
で僕らも、あれなんですよね、その、お会いしたいとかっていうのもありますけども、まあ、まあね、他の方はわからないけど、その作品に関して、まあ、実はこうだったんだよっていう、このね、設定の、まあ、バックグラウンドの話を毎回いろんな形でしてくだされて、
うん、
うん、ね、よりこう深く作品を知りたいなっていうところで、ついつい足を運んでしまうっていうのはやっぱりありますよね。
えらいですね、あの、ま、なんかあの、ちょっと聞きましたよ。毎回ちょっとずつ違う話して、
うん、ね、そうなんですよ。
うん。
だから、ね、その時であれば、建物があの、もともと銀行だったところで、その会場になってましたので、うん、まあ、そこのバックグラウンドの話だとか、
うん、
で、広島市内でしたか、で、広島駅も近いので、広島駅の時代ごとの沿線の話とかをしていただいたんですよね。
うん。
うん、だから、ほんとそこがすごく誠実だなっていうふうに思いますね、
うん。
場所場所によってネタを変えてくるっていうことですよね。
あれ、偉いですよね、あの、なんか。うん、もなんかあの、いいネタが持ってたらね、あの、なんかツーリング先で会った人が、なんかすごく面白いネタを話してくれて、あ、面白かったと思って、次に、
はい、
あの、別の人が来た時に、またその同じネタをもう一回するっていうのがあって、
うん、
いやいやいやいや。
ねえ、そこはね、どうしても。
いや、それさっき聞いたからっていう人。
うん、
でも、あの、新しく来た人っていうのはね、初めて聞くからすごい盛り上がるんですよ、ね、
うんうん。
いや、わかるんだけどって思って、
うん
うん。その、場面場面で変えてくれるっていうのは、ね、
そうですね。
うん。なんかあの、稲川淳二さんの怪談イベントとかでもそうなんですけど、うん、あ、これ聞いた話だぞ、みたいなのは、
ね、あ。ありますね。確かに確かに。
う
ん、
そうそうそうそう。
まあ、まあね、監督もその、話せるだけの、準備をしたっていうことでもあるんですよね、
う
ん、その作品に対して。
うん、
まあ、私行けませんでしたけど、9月23日に、うん、なんかこれもすごい珍しいんですけど、
うん、
コメンタリー付き上映会っていうのをやられたんですよね。すごいですよ。で、上映2時間9分ありますけど、その流しながら監督本人がその場面にコメントをつけていく。
いやー、どうぞ、コメントは字幕で出るんですか、音声で
喋る。喋ってらっしゃったようなんですよね。弁士として。
いやー、この辺は、つって、この時
そうそうそうそう。一時停止とかできないので、
まあ、
話し
なが
らね、急がれて流れちゃったりする難しい環境だったと思うんですけども、
あ、
うん、でね、そこで、ちょっと、まあ、他の方の書き取りだから正確かわからないですけど、
うん、
最初の5分で3時間喋れるっておっしゃってたようなんですよね。最初の5分のシーンで3時間話せます。僕なんかあの、個人のシーンで1時間話せますみたいなことを、まあ、前のラジオの時に言わせていただいたんで、まあ、企画にならないですよ。だから、まあ、話すネタあるんですよね、そうやって。うん。その、どこどこと違う場所に行っても話せるっていう。それだけ調べ込みをしてるってことです。
そうですね、まあ。
うん、
確 確かにね、その、あの、区切って言えばなんで、どれぐらいでも話せるっていうのは、まあ、あの、はい、ですね、言っていいのかどうかわかりませんけど、
はいはいはい、
今回で言うと、あの、レイプゾンビの話で、ワンの話で、一回取ってしまったみたいな話をしてましたけれども。
うん
うん
それは第何回でしたっけ第70何回
そうそうそうね。ちょっと前にね、あの、撮りました。
ぜひ、なんか気になる方は、そちらの回
です。そうそうそう。ちなみに、YouTube でその話は、収益化できないって言
われて。収益化できなかったって言われて。あれは、それはもうね、キーワードで引っかかっちゃいます、
引っかかっちゃって。たまにあるんですけどね。
あの
北朝鮮問題とか話したら、意外と収益化できないっていう、
あ
ーマークを作ってた。
まあ、
そうなんだ。
センシティブな話ではありますけど、そうなんですね、
まあ、ちなみに収益化って言ってますけど、あのこのラジオのあれでいくと、はい、あのこの前言った、去年のですね、YouTube 収益は2ドルでしたから
2ドル
2ドル
10円ぐらい
そうですね、私の意味はだから2ダラーですね
2ダラー
2ダラーそれね、2ドルと、あの、ちなみに2ドルって言っても振り込みがあるわけではなくてですね、
はい、
あの、8000円を超えたあたりでちょっと振り込み先とかの相談をするんでよろしくねって言われるんで。
なるほど。そうすると、概算でどれぐらいでしょうね。人動画、やっぱり10万再生ぐらいですかね。
まあ、あれに関してはちょっとね、あの、その、いろいろとね、あの、なんですかね、CM が流れてそこでクリックしてもらったとか、あの、保険の制約とか、その辺とかが行ってっていうので、初めてみたいなパターンみたいですけどね。だから、あの、まあ、レイプゾンビ会とかだったら、あの、やっぱ CM もつかない。ノーカット版が多分 YouTube で流れてると思うんで。
なるほど。僕もでも、あのね、その回は途中までしか聞けてないんで、ちょっと待ってから。
どうでもいいです
か。これが、収益化できなかったやつだって、ちょっと聞いてみようかと思います
けど。思いっきりちょっと話が逸れてしまいましたけれど、まあそんなところですね。で、あの、
そうですね。
あれですね、あの、一通りですね、ちょっとこの、旅機構の話をしていただいて、その後、確か、野外フェスっていうのがあったんでしょ？
あ、そうですね。これもちょっと、まあ前後しちゃうんですけど、どうしてもお話ししたいなと思ってた。あの、昨日かな、もう、どこかでやってたはずなんです。野外上映会。この世界の形に。で、なかなかね、こういった映画って外で見てどうなんだっていう思いが、まあ、体験したことない方あるかもしれないんですけども、私あの8月の4日にですね、福島県猪苗代町の、おはらフェス、いわゆるフェスですね、の中での上映会と、小鳥彦さんって音楽担当されている方のライブ、まあセットになってるものに見に行ってきたんですよ。それで、野外上映会は、星の出る、いわゆる夜からスタートなんですよね、ライブが終わって。何時ぐらいだったかな、8時くらいからスタートだったと思うんですけども、いや、まあ、本当に素晴らしかったですよ。で、まあ、ライブで使ってた、まあ、音響そのまま使ってるっていうのもあるんですけども、やっぱり音が、あの、まあ、例えば機銃奏者だとか、そういう、まあ、爆撃のあるシーンにしても、結局それって出来事としては外で起きてることですので、実際の出来事としてはですね。で、そういった時にその臨場感とか広がり、音の広がりっていうのは、どんな劇場の素晴らしい音響よりも、僕はやっぱり心に響いたんですよね。
言われてみたら、映画館っていうのは閉鎖空間ではありますから、あの、どんなに考えられてもやっぱり音は反響しちゃうとちょっと違う感じになるんではないかってところですよね。
でそこを確信ある意味したのが、9月7日に私、マカーニーにあるイオンシネマのウルティラ 9.1 っていう、あのね、9.1 チャンネルってなかなか、まあ、聞かないチャンネル数の音響だと思うんですけども、でそれもしかも片渕綱監督が、あの、ご自身で調された、映画館の音響の仕組み、システムの中での、この世界の片隅に上映、を見に行ってきたんですよね。で、本当はこれもまた素晴らしかったんですけども、じゃあ、その、見直しの時の野外上映とどっちが良かったかと言われると、こうつけがたかったんで ですよ。でそれぐらいいわゆるもう日本でもそうそうないウルティラっていう 9.1 チャンネル、しかも作った人が調音したのと比較しても、その野外の独特の開放感ですとか、もうあの雰囲気込みで、これはちょっとどっちも、素晴らしいかな、前上げられないなっていうぐらい、その野外上映会は素晴らしかったんですよね。
なるほどね。そう、言われてみたら、コンサートホールと野外フェス、ね、考えると、はい、ああ、それのね、違いも、ああ、あったんだ、というので、ちょっと、今、ね、
そうですね、
思いましたね。
なので、そのね、ウルティラーって今、調布かなとかっても入ってると思うんですけども、もちろんそれも貴重なので、ぜひ、機会があれば聞いてもらいたいんですが、やっぱり、ね、同じぐらい、その野外でもし、ご近所で、この映画が上映されるような機会があれば、これはですね、ぜひぜひ、騙されたと思って、お見逃しなく行ってもらいたいなと思います、
なるほどね、まあ、音の良さっていうのは
音です。でまたその野外フェスがですね、そんなのいわゆる若い方ばっかりとかではなくて、家族連れがすごい多かったんですよ。キャンプ場で、いわゆるキャンプ場メインなので。であちこちでね、ライブとかやってんのに誰も聞かないでキャンプ場で食事してたりとか、なかなかこれも面白いなと思いながら見てたんですが、だから普段映画館に来ないような小さなお子さんとかも、まあ、ぺったりと地面に座ってこの映画を見ていたんですよね。で途中で寝ちゃったりする子とか席外す子もいましたけども、まあ、多くの子供たちが真剣に最後まで見ていて、でやっぱりそれぞれにね、いろんな感想を口々にされていて、それもまたこういったフェスというか、まあ、野外上映の醍醐味だなと思いましたね。
確かにね、まあ、そこまでトラウマに残るようなひどいシーンはそうそうないじゃない
ですか。まあ、そうはないですよね。
ないですかね。戦争映画ですけども。
はい。まあ、それが、8月4日ですね、野外上映でしたと。と9月7日、そうですね。千葉県のマグハリウルティラ、これ日帰りの強行でした。車で5時間5時間って行ってきましたと。
マグハリね、そうですね。うちもあの、九十九里浜一度行きましたけど、そこでもかなり遠かったですけど。
まあ行きは本当にね、テンション上がってるから楽しいんですけどね、帰りはちょっと、昨日上映してたラピュタをですね、なかなかですね。
お疲れ様でしたけど。
はい。はい。ですね、幕張でウルティラ 9.1 チャンネル聞いてきたというか、見てきたのが9月7日。でこれが僕、そうですね、上映見に行った今のところの最後になってまして、前回はですね、4月30日に収録させていただいた時に、22回。ね、お高い祝いではよくあることみたいな話だったと思うんですけど、9月7日で31回です
ね。31回。
はい。っていうことでございましたね。もう
積み重ねてますね。っていうところで。
ですね。
ちょっとさっきあの、9.1 チャンネルっていう話が出たんですけど、はい、ちなみにあの、DVD が出た時、の話なんですけど、DVD というシステムが出た時に、はい、確かね、それまでっていうのは、音響っていうのはステレオしかなかったんですね。音声多重と言いますか。はいはいはい、まあ、今左か右で、違う音が出ますよっていうのが、あれだったんですけど、DVD が出た時には 5.1 チャンネルよと。
5.1 チャンネル。
それはあの、正面に向かって2つスピーカーがあって、後ろに2つと、あと、重低音で、一つなんで、それで 5.1 チャンネルっていう意味だったんですよね。で、9.1 となると、もう前に3つ、後ろに3つでも、まだ6ですか。ねえ。
ですね、正直構成がよくわからないです、僕も。で、これは、ちょっとね、すごくいいですって言ってる方が聞いたらどこか、って思うかもしれないですけど、僕、必ずしもその他チャンネルがいいかって言ったら、それもちょっと微妙かなとも思ってるんですよね。 壊しちゃうんじゃないかなと思って、そういう音響ってですね、うん、音がどちらかっちゃったりとか、
うん、
で、今回はね、監督が直々に調整されたっていうことだったので、やっぱり、うん、全体的に抑えが効いててバランスがいいなと思って聞いてたんですよね。
うん
うん、でもね、そうじゃない方が調査した時に、うん、この9点チャンネルって扱い切れるのかなとかっていうですね。うん、
確かにね、新しいソフトって、そうですね。
うん、
まあ、おそらくは、なんか、我々の知らない、多分その音が9つあるっていうのじゃなくて、もっと多分、はい、ちょっと知らない技術だと思うんですよ。うん、というのも、知らないというのがですね、この前に、鬼滅師匠とに誘われてですね、呪詛、はいはい、店の方に僕も行ってみたんですよ。
あ、はいはい、
で、第4部で出てくるスタンドでですね、おんぶして、おんぶしてっていうチェットリックってやつがいるんですけども、あれを完全再現するのがあって、
はい、
背中を見られると終わりっていう男が出てくって、なんか、露伴先生の家に来た時に絶対背中を見せないんですよ。は
い
は
い、ありましたね。
で、背中見せたって僕はもう終わりだとか言ったら、その背中をビリビリって破ってそのスタンドが出てくるっていう怖い話なんですけど、うんうん、そいつがですね、おんぶして、行くんですけど、囁くことしかできないっていうスタンド能力なんですけども、すごかったのは、ですね、そいつのこの展示してるところに行くと、後ろからね、おんぶして、おんぶしてって聞こえるんですよ。
はいはいはい、
これすごいのが、ずっとおんぶしてっていう音が聞こえてたら、
うん、
みんな鬱陶しいじゃないですか。
はいはい。
でも、すごいのが、展示してあるそのスペースに行った時に後ろからしか音が聞こえないんですよ。
へぇー。不思議ですね、それ。
で、まぁ、これのトリックっていうのは、指向性っていう音を収束させる。スピーカー使ってまして、だから天井とか見たりして、あのスピーカーが正体だっつって。だからあれが多分ここの一点にしか、本当にそこに立った人の耳元でしか音が聞こえないような。
ピンポイントで。
うん、スピーカーなんです。だから離れてると、音聞こえないんです。その波、音の波っていうのをそこに収束させてるっていう、なんかすごい技術を使ってるんで、多分、それ系のやつが何かあるんでしょうね、9.1 チャンネルは。
ですよね。
うん
うん
うん、
その、リフの、その3番か5番が THX だったと思うんですよね。で、うん、音の感触はすごい似てたんですけど、うん、まあ、すごいやっぱり、とっちらかってた感じはしたんですよね。
うん、
セリフが聞き取りにくくて、でもなんか変な、どっかの部分だけが言ったのと緊張されて。
あ、
うん、でも、まあ、仮にはそういうことはなかったんですよね。なんか、綺麗に、コントロールされてるような感じがしましたし、ね。で、多分ね、そのおっしゃったようにも、意識しても聞き取れないような何か音みたいなのもあるかもしれないですよね。
多分
それ
も、そこですよね。9.1 となるとそこなんでしょうね。
ちょっと、ね。僕らは全く知識がなかったですけど、うん、調べてみたくはなりますね、ちょっと。
うん、
残り4チャンネル何なんだっていうところがあって、うんうん。
昔言ってましたね、普通の、家電で、はい、鈴を鳴らしても向こう、受話器の向こうの相手で聞こえないとか。うん、その帯域を切ってや
る。帯域、うん、
みたいな話をしてましたけど。
ああ、確かにありますね。ノイズキャンセラーみたいなやつも。
そうそうそう。
ヘッドセットとかもあります。
このさーっていう音をこうキャッ、カットとか、この周りの音をカットみたいな感じ。
なるほど、なるほど。
ちなみにうちの、ラジオはそこまで頑張った音量は調整してません。多少しか調整してません。
多少。
多少。しか調整しておりませんので、足からずと。
足からず。
いうところ
です
ね。
うん、いやいや、そう、その 9.1、そうですね、が7日で、うん、1週間後ですね、いよいよ、9月15日に、うん、円盤、ブルーレイとDVDですね、こちらが発売されてというところですね。
うん、 でもなかなか好調みたいですね。
1週目は 5.7 万枚とかでしたかね。まあ、ただどうなんでしょうね、その、こう、まあ、年配の方もすごく多かったですし、お客様としては。まあ、購入層が、通常のアニメーションの DVD の購入層とはちょっと違うかなとは思いますけどね。で、私ですね、一応4枚買いました、今回ですね。何の意味があるんだっていうところもあるんですけど、今あのね、私の隣のテレビに流してるブルーレイが1枚と、あと車用ですね、車 DVD なので車用1枚と、あと贈答用2枚ですね、配ってきました。
お疲れ様ですというか、ね。ちなみにあの、レイプゾンビ外伝に出て6枚組はなんと、はい、6000円で Amazon で売られてますんで。こっちもちょっとあの、カズ師匠が音楽だ出してるんで一つよろしくお願いします。あ、安い、お買い得です。まあ多分あの、これ買う、家に届くとあの、白い目で家族から見られると思うん
で。家族には見せられない。
見せられないというところで。ね、まあそれは置いといてというところですけどね。
そうなんです。そしてですね、4枚買ったんですよ。で、分かってたことなんですけども、多分前日だったかな。前々日だから監督がですね、突然ツイッターでつぶやきまして、拡張版を作っていると。30分、拡張版。で、実はもっと言うと、その、2週間か3週間ぐらい前にですね、もうこれ時効だからいいと思うんですけども、監督の奥さんがツイッターでポロッとそれをつぶやいてまして、みんなで急いで消したっていうですね、経費とかが、まあ、そういったあの事前のネタバレはあったんですけども、その DVD に出る直前に拡張版制作中という話が出ましてですね、まあだから勝って損したとは全く思わないんですけども、来たぞと。また、あの、財布の紐をこう、あの、緩める。時が来たみたいな。時が来た。
いやー、確かね、あの、まあ、あの、なんか、カットしたシーンが多かったっていうね。
はい、そうですね。前回のね、あの、出演させていただいた時にお話した、リンさん。朝日遊郭の、リンさんの、シーンがほぼ丸っとカットされていたというところですよね。でただ、あのですね、僕はすごく今のバージョンで、ある意味、だから今回の拡張版と私言ってるし、監督とかもそれに言ってると思うんですけども、完全版ではないんですよね。
はあ、
拡張版なんですよ。で、今のは今ので僕はもう完成してると思ってるので、それはそれで完成版なんですけども、やっぱりね、その拡張されるエピソードはですね、結構、これ、どう、大丈夫なのかなっていうような感じで、結構、する内容なんですよね。
どんどんなんかあの、やりたいこと入れるとどんどん膨らんでいくみたいなパターンなんでしょうね。
まあもともと原作があるので、その原作からはみ出ることはまずないんですよ。で、実はその拡張版というか、もともとの絵コンテも私広島に行った時に読んだんですよね。カットされる前の絵コンテ。で、おそらくまあ次に準した内容になると思うんですけども、それを読むと、で、この拡張版が完成すると、まあ、ある登場人物の印象が結構ガラッと変わっちゃいそうで怖いなっていうのがあるんですよ。で、まあ、それはまあ、名前を挙げると、夫の周作さんなんですけど、で、彼が、あの、思いを寄せていた女性とのエピソードが、拡張版にはまるっと入ってきますので、映画の中ではね、理解あるよ、キタカさんみたいな感じ。で、幼い頃から一目惚れした鈴さんに地図みたいな感じにも取れますけども、その拡張版が入ると、まあ大人なんだからいろいろあるよねっていう、印象に変わるんですよね。
まあ、確かにあの、 か唐突ですからね、よこし入れっていうか、嫁入りというか、あのシーンっていうか、あの流れっていうのは。
そうです、そうです。うん、で、なぜそこに至ったかも、まあ、書いてあっちゃったりするんですよね。その、元々の絵コンテの中には。それが入るとですね、今の2時間9年で僕はすごくバランスがいい映画だと思ってるので。
うん、確かにそうですね、もう。うん、あれですね、確かの、でも、化け物のくだりはあれ、アニメオリジナルなんですよね。
うん、そう、つまり最後の方が、そうですね、うん、変わってますね。
ですよね、
うん。うん、化け物自体は原作も出てきますけど、うん、まあ、最後の方が、結構、うん、まあ、ちょっと、描き方が変わってたりします
ね、うん
うん。
なるほどね。
からね、ちょっと、まあ、期待してますし、もう間違いなく、劇場でやるなら B に行くし、円盤で出るなら買うし、なんですけど、うん、まあ、どういうふうにそこを監督が仕上げてくるのかなっていうのはすごい楽しみでもあり、怖くもありますね。そう
よく言うあの、ディレクターズカット版。
ああ、まさにそうですね。ブレードランナーとかですね。うん、たくさん作ったらなんだかよくわからなくなっちゃったみたいなやつ。
でもあの、ディレクターというかあの、そんだけ増えるんだと、なんかカット&ペーストっていうか、ディレクターズペースト版みたいな。
なんかね、一つの版の中で選べるように、そのうちになっちゃうかもしれないです。
ああ、なるほどね。劇場公開版はこれ。
劇場、そうです、そう
です。うん。劇場公開版と、あの DVD 版と、あの、長尺版っていう。
長尺版。うん。うん、まあ、本当に、でも、なんでしょうね、もともとその、この映画ってね、前回も話したクラウドファンディングがあって、制作すらできるかどうかわからないところから始まったものが、劇場でそれなりに支持をもらって、まあ、お金をかけてリテイクをすることができてしまったと。しかもそれからさらに30分拡大、ね、お金の関係でカットされた拡張版まで作ることができてしまう。この環境っていうのはなんか、もちろん作り手もそうですし、僕らファンにとってもすごい幸せな状況ではありますね。
どんどん増えてきたっていうか、あの、なんかあの、ツイッターでちょろっと見ましたけど、本当に出ないと思ってたみたいなこと。
なんか、そうですよね。それは、まあ、河野さんとかも、まあ、出ないと思ってたっていう言い方はしてないですけど、苦戦してるっていうのは気づいてらっしゃってたみたいですしね。
なんですかね、手塚治虫さんとかがなんかあのアニメ放送終わった後に、放送終わった、はい、あの、絵コンテをリテイクしてふざけんなみたいなことを言われてたり、ってことをやってましたけどね。まさにそういう感じですね、もう。区切って、切って。
まあ、それだけだから、最初に作った時にはね、時間も予算もいろいろ制約が僕らが思ってる以上にあったのかもしれないですね。そうですね。で、今、フランスで上映されてるのはリテイク版だそうですね。
DVD もすでに売ってる。まあでも、そうですね、あの、世界で売りにしたら、やっぱりあの、字幕になるんですかね、あの、さすがに。
字幕、なんかそこも、その、監督も字幕って聞いてたけど、吹き替えだったみたい、逆にだったかな、なんかそういう話もあるみたいで、はっきりしないところもあるみたいですけど、ね、ただ、なんでしょうね、アメリカだとアニメって、いわゆる芸術作品かカートゥーンっていうか、なんかね、その子供向けっていうような、まあこれも僕のイメージかもしれないですけど、っていうのがあって、で、子供に見せるならやっぱり吹き替えじゃないとダメのようなんですけど、まあそれはどこの国も一緒ですけど、まあ、フランスは両方だったかな。で、イタリアじゃないや、メキシコでは吹き替えの役者さんがいたのは覚えてますね。フランスも、イタリアもあれだ、イタリアも吹き替えの方がいました。
なかなか、やっぱりあの、日本ほど声優文化ってないですからね、向こうは。なんか吹き替えがなんかひどいことになるっていうのは。よく言ってましたからね、
そうですね、以前そういえば、プロデューサーの牧さん出演された番組でも、そんなようなお話もされてましたね。
しかもあんまりその、やっぱりあの海外のアニメ作品とかだとあんまりそんな上等な、あの声優さんも使えないからって、声優さんっていうか、声優さんじゃなくて役者さん使うらしいんですってね。
そうでしょうね。
うん。もう声優さんっていうあの業務形態自体がないんで。
うん。
うん、となると役者さんもそんなにあの、お金をね、あの、使えないみたいなところもあるので、微妙っていう話を
ずっと言ってましたけど。まあ何人かやっぱり吹き替えされてるのは私 YouTube とかで見ましたけど、その判断がつかないんですよね。ネイティブでどのよう、どういう喋り方をすれば上手なのか下手なのかすらわからないっていうですね。だからまあ見た方の感想にそこは歪めるんでしょうけど。まあでもフランスはおおむね好評ですね、見てる感じはですね。やっぱりその感じ方とか感じ性に近いところがあるんですかね。すごくなんか日本の方の感想に似てもいますし、いや、本当にこれ他国の文化の映画見てるのっていうぐらい深く掴んでらっしゃる方、いらっしゃいますね、感想見てる。
でもだいぶ、もうすごくあの、丁寧にやってますからね、そんなにあの、日本ってそんなに大戦争したけど、さほどイケイケでもなかったよ、みたいなところですよね。
まあ、流されてる感ですよね、一般市民が。知らないうちに加担していたし。その怖さですよね。
そしてあの突然空襲が始まるというのがあるんですけど、まあでもあれってでもその日本のバックボーンは分かってないとちょっと親って感じにもなったんでしょうけどね。
そう
です
ね。
でもまあ日本は負けたっていうところだけは知ってるから多分その辺で分かってくれるのかなみたいな。
そうですね。日本は負けて、まあ、原爆が広島に落ちた。大きなところっていうのは、まあ、ほぼほぼ、ね、あの、世界的な大きな悲劇として理解されている部分だと思います
し、ね。確かにね。でもまあ、あれですね、あの、ちょっと話したけど、あの、インドとパキスタンで、あの、はい、少し前にあのね、インドが核実験してパキスタンも負けず、劣らずやってた事件があったけど。
なんか打ち込むのも考えたみたいな報道ありましたよ。
やったけど、あの、それで言ってましたね、あの、あれさ、その当時、ちょうどあれでしたね、あの、違う、その時にちょうどなぜかアラブで仕事してた時があって、その時言ってましたね、インド人がね、あの、その時あの、チーフがインド人で、なんか来てるワーカーの人がパキスタンの人だったから、いや、実はこうやって一緒に働いてるけど、すげえ仲悪いんだ、みたいな時。
そうなんです。
インド、パキスタン、ニュークリア、ドガーンとか言って、バーンとか言って、わーっつって、ノーモア、広島、長崎みたいな話したら、めっちゃもうみんなでゲラゲラ笑ってたんですけどね。あ、確かにそうだったな、ごめんな、みたいな。いう話してましたけど、まあ。
私は今、たまたま上司が、今、中国の方なんですけど、IT 系の仕事なので、そういう場合も多いんですけど、なんか、今、歴史的なスタンスっていうのは、まあ、僕はほぼ同世代の方、上司ですけど、まあ、歴史的なスタンスっていうのは、まあ、以前のね、その中国の方が持っている日本に対するスタンスがやっぱなくなってきてるなっていう実感はありますけどね。過去は過去として、まあ、その方だけなのかもしれないですけどね。まあ、
そこまで。
今の僕らの人間関係を悪化させるほど過去にとらわれるってことは全くないという感じですよね。
そうですね。なんかあの、逆に日本の方がなんかあの、ネトウヨとかその辺が出てきてるから、こっちが知りもせんくせに凝り固まってる感ありますけどね。
そうですね。僕らが勝手にこじらしちゃってるところもあるのかもしれない。
こじらして。
最近それが、ね。
苦しんでもね、しょうがないねっていうのがある。ますね。もう最近はもうちょっと穏やかに行きたいなと。
ねえ、まあ、政局も混迷してますからね、しばらくちょっと様子しない
と。偉いことになってますけど、まあ、その話までしてると、ちょっとあの、また、
そうい
うことになるとなっちゃうんで。
はい。そしてね、放送される頃には、おいしいいろんな決着がついてるんじゃないかって、気はしますしね。
そう願いたいです。ね、というところで、はい。
そうですね。
まあ、これはあの、ポッドキャストの日のあの、9月30日現在の話というところなのですけど、
はい。おっしゃる通りです。
あ、すいません、あの、はい、じゃあぼちぼちちょっと時間となりましたので、はい、このあたりで締めたいかと思いますが。
はい。はい、では、すいません、最後にですね、
はい、
今、この世界の片隅のホームページでは15巻ですね、上映している巻の名前がありますので、まあ、前お話しした通りでもあるんですけども、とはいえどんどんどんどん終わっていってますので、ぜひですね、レンタル、まあ、数百円ですので、一回見ていただいて、見ていただけたら劇場にですね、足を運んでいただけると、必ず違う感動がありますので、騙されたと思ってですね、見ていただきたいなと思っております。
あとは
お願いいたします、皆様。はい。
ではあとは年配のご両親とかおじいちゃんおばあちゃんも
見
ていただけるとすごく元気になるかと思います、
うん。ぜひぜひ。で、実は夏の映画じゃなくてこれ冬の映画ですので、これからの季節ですね。冬に始まって冬に終わる映画ですから、ぜひぜひこれからの季節、見るにいい季節だと思いますので、ぜひぜひですね、見ていただければと思います。
はい。では。ですね、ちょっといろんな振り幅の多い激しいライダーですけど、
すごくないですね、振り幅は。
では、また、また一つよろしくお願いします。
はい。
ので、
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。